今朝はルカによる福音書3章1から6節の御言葉に聞きます。3章に入ってまいります。ここまでのところでバプテスマのヨハネの誕生、イエスキリストのご降誕、シメオンとアンナがエルサレムの神殿で血の御子の主イエスと出会ったこと、そして少年イエスの神殿詣で、そうしたことをルカによる福音書は語ってきたわけですけれども、3章から主イエスの公生涯と呼ばれる救い主としての公の生涯とお働きについて語り始めるということになります。いよいよ主イエスご自身が表舞台に登場してこられるわけで、これまでのところがこの福音書の序論であるとすれば、ここから本論が始まっていくということであります。しかし主イエスが登場されるのは21節からでありまして、それに先立つ1節から20節、ここではバプテスマのヨハネについて語られているわけです。このバプテスマのヨハネはまさにイエス・キリストの先駆け、先駆者と呼ばれるにふさわしい人物です。彼はイエス・キリストの証人、証人です。神様が彼に託された務めはイエス・キリストを証しする、証言することでした。いよいよ時が満ちて待ち望まれてきた救い主が世に来られる、これは神様の救いの歴史全体における大きな節目、分岐点です。その大いなる歴史の節目に際して救い主を指さし、人々を悔い改めと信仰に導く、そういう働きを担うものを神様が備えられたということです。大相撲の横綱の土俵入りの時に横綱を先導する露払いという役目の力士が立てられます。ヨハネはまさにその露払いの役割を果たした人であるということができるわけです。さて福音書はこの3章1節からのところで、当時のローマ帝国とユダヤの統治者たち、政治家たちの名前、それから2節には宗教家、大祭司たちの名前を丁寧に記しています。これは意味のあることでありまして、そうすることで福音書は神様の救いの御業がこの世の歴史のただ中にもたらされたということを証ししようとしています。神様の救いの歴史は夢物語でも単なる理想の世界が描かれたものでもなく、この地上の歴史のただ中に現実に起こされたことです。イエス・キリストはここに名前が挙げられている皇帝、領主、宗教家たちのこの時代に現実に身を置いて生きられたわけです。でそのことが意味していますことは、神様の救いは私たちの一人一人にとっても現実そのものであるということです。救いは私たちの魂と肉体に及ぶ、またこの時代を救い、この世界を救う本物の救いである。神様は私たちを救う方として現実に私たちの目の前に立たれる。さらに言いますなら、ここに出てくるユダヤの総督ポンテオピラト、ガリラヤの領主ヘロデアンティパス、大祭司カイアファ、こうした名前は私たちにも聞き覚えがあるのではないでしょうか。領主ヘロデアンティパスはバプテスマのヨハネを投獄して獄中で首をはねた人です。大祭司カイアファと総督ポンテオピラトは主イエスを十字架につけることにそれぞれの仕方で手を貸した人々です。 前もってそうした事実を私たちは覚えておいてよいのだと思います。3節であります。神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下った。神様の言葉が荒れ野でヨハネに下った。このように福音書は語ります。ヨハネはその場所で荒れ野で神の言葉を語り始めたのです。聖書において荒れ野は神様との出会いの場所であります。今午後の礼拝で出エジプト記を学んでいますけれども、旧約聖書のイスラエルの民も奴隷の地であったエジプトから救い出されて約束の地カナンに入るまで40年という長い歳月を荒れ野で過ごした、荒れ野で旅したわけです。荒れ野と聞いて私たちはそこは自分たちとは無関係の場所であると思うでしょうか。確かにパレスチナの荒涼とした荒れ野、厳しい過酷な自然環境、切り立った崖や獣の跋扈するそうした光景は日本の国の自然とか季節感とか私たちが身を置いている生活環境とは大きく異なっているのかもしれません。ですから荒れ野という言葉がピンとこない、実感として響いてこないということがあるかもしれません。しかし私は思い起こすのでありますが、私が進学校を卒業した年の卒業式の時に講演をしてくださった牧師は、あなたたちはこれからまさに荒れ野のただ中に使わされていくのだ、そう語られたわけです。荒れ野というのはパレスチナの荒れ野には限らないんです。確かに私たちが身を置いている生活の環境には物があふれており、情報もあふれています。いろいろな意味において私たちは日々豊かな生活を営んでいます。しかし例えば大都市の真ん中に住んでいたとしても、物質的な必要に事欠かなかったとしても、人が荒れ野に置かれていることはあり得ることです。以前東京の新宿の大きな公園の森の中で一人の人が亡くなっているのに、多くの人々が毎日その場所を行き交っていたのに、数日の間誰もそのことに気づかなかったということを聞いたことがあります。都会の真ん中で孤独に悩む人々が数多く存在しています。お互いの心が通じ合わず愛が冷え、物質文明のただ中で人々が生きる意味を見失っている、その魂が漂流している、乾ききっている、そういうことがあるわけです。その意味でまさに現代は荒れ野のような時代ではないかと。私たちの教会も私たちの一人一人もそうした中に置かれているわけです。教会とキリスト者たちは荒れ野の真ん中で生ける神の言葉に生かされて生きている。ヨハネがそのように生きたように救い主を述べ伝え、救い主を明かしして生きている。この点でヨハネの生きた時代と置かれた場所は私たちにとって遠いものではないのだと思います。バプテスマのヨハネという人がどういう地点に立っていたのかということを確認してみたいのです。彼はまさに神様の救いの歴史の全体の分岐点に立つ人です。それは旧約聖書の時代の一番終わり、新狩りに立つ人であり、同時に新約聖書の時代の幕が落とされた、開かれたその一番初めに位置している人である。その意味で分岐点にいる人であるということです。まずこの人の姿は旧約聖書の預言者の姿に重なるのです。2節にこうあります。アンナスとカイアファとが大祭司であった時、神の言葉が 荒れ野でザカリアの子ヨハネに下った。ここにあるような神の言葉が誰々に下ったという表現は、旧約聖書の預言者たちの書物によく見られる表現です。その点でヨハネは旧約の預言者たちに重なります。さらにヨハネは先ほど申しましたように、キリストを指さす、キリストを証しする人でありながら、どうも実際に世に来られたキリストのそのお姿に戸惑ってもいたようです。イエス・キリストが交渉外に入られて、実際に福音を述べ伝えるお働きをお始めになった。その主イエスのお姿、お働きを見てヨハネはちょっと理解できないところもあったようです。彼はこう言っています。7章19節。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？つまり実際においでになった主イエスの姿が、ヨハネが思い描いていた救い主のイメージとはちょっと食い違っていたこともあったようです。それはやはりヨハネがなお旧約聖書の時代の限界の中に身を置いていたということがあったのだと思います。主イエスはヨハネのことをとても評価しておられ、高く評価しておられて、女から生まれたものの中でこんなに偉大な人は他にないとおっしゃってますが、それでも彼は旧約聖書の限界に身を置いていた。つまり旧約聖書の時代はイエス・キリストのまだ来られていない時代です。これが決定的な事柄であるわけです。旧約の時代はイエス・キリストを待ち望む待望と準備の時代です。そして救いは新約聖書の時代となり、イエス・キリストの十字架とよみがえりの御業によって成就し実現することになります。この主イエスの十字架とよみがえりの御業をヨハネは見ることができなかったわけです。それが彼の限界です。しかしそうしたことはあったにしても、ヨハネが確かにイエス・キリストの証人としての務めを担い、それにふさわしい言葉を語ったこと、それは確かなことです。彼は旧約聖書の時代のしんがりに立つ人であると同時に、新しい時代、新約聖書の時代の先頭に立つ人でもありました。そうした位置に立つ人間として彼は救い主を指さし、救い主の到来に際して人々の心をふさわしく整える、そういう使命をよく果たしたわけです。ともあれ、3節に神の言葉が彼に下ったとあります。つまり彼は荒れ野で叫ぶ者の声でありましたが、その彼の声は神の声であったんです。彼は紛れもなく神の言葉を語ったわけです。その点で確かめておくべきことがあります。それは神様が人間に与えたもう救いとはどのようなものであるのか、聖書が救いというものの真理をどう教え示しているのか、そのことは旧約聖書も新約聖書も同じであることです。違ったことを言っていないということです。救いをどう理解するのか、これは旧約も新約も同じである、というか旧約聖書の理解を新約聖書がそのまま受け継いでいる。ですからそれは連続している。どういうことかと言いますと、3つのことがあります。第一に、救いは神の言葉が語られ聞かれることにより実現します。第二に、神が人に与えたものを救い、それは罪の許しです。第三に、その罪の許しの救いを受けた人は悔い改めに導かれていきます。この三つのことです。二節三節を見ていただきたいんです。神の言葉が荒れ野で ザカリアの子ヨハネに下った。そしてそこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えた。この箇所が、この今朝の聖書箇所が、まさに救いとは何かということをはっきりこのように語り示して、3つのキーワードがここにすべて語られています。神の言葉と、そして罪の許しと、そして悔い改めです。つまりバプテスマのヨハネは、この時に神の言葉を語り、そしてそれはまさに罪の許しと悔い改めにまつわる言葉であったわけです。そして彼がヨルダン川で人々に授けた洗礼は、悔い改めの印としての洗礼であった。繰り返しますけれども、神様が人間に与えたものを救いがどのようなものかということ、救いの真理とは何かということについて、旧約聖書とも新約聖書も同じことを語っています。つまり人が救われること、それは神の言葉を聞くことによる。人が救われること、その中身は罪が許されることである。そして救われた人間は悔い改めへと導かれるということ。そのように旧約聖書と新約聖書の理解が同じであるゆえに、福音書はここで旧約聖書の言葉を、旧約の時代の預言者イザヤの言葉を引用するのです。4から6節、これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。 谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。これはイザヤ書40章3から5節の御言葉です。この御言葉において預言者イザヤが語っているのはまさに悔い改めの促しです。悔い改めという言葉を教会ではよく聞くわけです。で、時に悔い改めというのは、自分の罪を悔いる、痛み入る、そういう意味に取られることがあると思います。そういう意味がないわけではありません。しかし聖書における悔い改めという言葉のもともとの意味は、方向を変えるということです。方向転換です。つまり悔い改めとは、主なる神、作り主に向き直ること。主の道を整え、その道筋をまっすぐにすること。これは、主なる神と出会うための備えです。聖書によれば、人類は始祖、最初の人間アダムにやって、作り主のもとを背き離れ、自分を神とする逆さまの状態に陥ってしまいました。そして、おのおの自分勝手に振る舞うようになった。神の顔を見失い、神の義の計りを手放し、自分たちの持っている曲がった計りを振り回した。その結果、隣人を傷つけ、他者の命を奪い、自然環境を損ね、平和の秩序を乱してしまった。山や丘のように高ぶって、谷のような格差を作ってしまった。そのようにしてアダムの子孫である人類は、本来はまっすぐであるはずの道を曲げてしまった。おそらく福音書はそうした事実、現実を浮き彫りにするために、ここでポンテオピラトやヘロデアンティパス、またカイアファといった人々、主イエスを十字架につけることに手を貸した人々の名前を記しているのだと思います。その罪の支配から、曲がった道から解放される、 その手立てはただ一つです。それは悔い改めです。きびすを返して方向を変えて神の懐に帰りゆくことです。そのためには身を低くしなければならない。谷をうずめ、山と丘を低くし、曲がった道をまっすぐに、凸凹道を平らにする。それこそ救い主と出会うための備えです。それは気分やムード、感情といったものによってなされることではなくて、自覚的な営みです。ですからヨハネは当時の人々、彼の目の前にいる人々に自覚的に神に向き直れ、方向を変えよう、そのように促したわけです。そしてそうするときにこそ、人は皆神の救いを仰ぎ見る。私はこのイザヤの言葉は、主イエスの母マリアが語り示した神の国の秩序と何と似ているかと思います。一章五十一節以下、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。旧約聖書の時代の預言者イザヤの語った言葉を引きながら、バプテスマのヨハネがこのように語った。この神の言葉、荒れ野で叫ぶ者の声に、私たちも今朝共に耳を傾けながら、ヨハネが人々に求めたこと、向き直って神と出会う備えをするということを、自分自身に向けられたその促しとして、言葉として受け入れたいと思います。救い主が来られる、そして救い主は他でもないこの私を目指して来られる、この私を救うために来てくださる、この私と出会うために来てくださる。だから私たちも方向を変える、この救い主をお迎えするためにふさわしい心をそれぞれに作る。私が一人の人間として神と向き合うための備えをする。先週の祈祷会の折に集まられた方々と少し話題にしたんですけれども、ある詩人がこう語っています。今の時代の詩人たちの言葉は美しい、極めて美しい。しかし彼らの言葉は、人間が正面から問わなければならない問題、魂の問題、命の問題、人とは何者であり、どのようにあるべきか、こうした根本的な問題を問うことを避けているように思われる。私たちは、また現代の教会はどうでありましょうか。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。これは私たちの一人一人に語りかけられている御言葉です。現代の荒れ野に身を置きながら、この現代の荒れ野の状況に飲み込まれてしまうことなく、健やかな命に生き続けることのために、私たちもまた悔い改めることが必要である。神の言葉に踏みとどまって生きることが必要である。御言葉の修練を重ねていくことが必要である。このメッセージを受け取りたいと思います。その上で、今朝おしまいに最後に一つのことを確かめておきたいのです。それは悔い改めということが私たちに何をもたらすのかということです。先にも言いましたけれども、繰り返しますけれども、悔い改めという言葉が教会で語られるときには、何か本当に深刻な顔をして自分の罪を痛み入っているようなイメージが あるかもしれません。しかし悔い改めるということは方向を変えることです。どこに方向を変えるかというと、愛と恵みと喜びと平和の源である方へと方向を変えるわけです。悔い改めが私たちにもたらすものは喜びです。神様は命と喜びと平和の元である、源である方、そして作り主。人間は作られたもの、被造物です。被造物は作り主と共にあるときにこそ幸せでありました。被造物の喜びは作り主と共に生きるところにありました。しかし始祖にあって人間は、人類はその神の懐を背き離れて自分自身を神の座につけてしまった、盗作した状態に陥ってしまった。もともとの意味における罪、これは的外れということです。作り主のもとで生きるべき人間が作り主のもとを離れた、その時に人間は的を外れたんです。その結果道を誤り、愛を失い、平和を失い、さまざまな悲惨な状況を作り出してしまうことになった。それは今ヨハネが立っている荒れ野の状態、荒れ野の環境です。まさにそうであった。その人類の陥った状況のただ中に神の救いの御手が伸ばされたということです。神の言葉が語られたということです。ヨハネが語った神の言葉、これは悔い改めの促しです。悔い改めとは方向転換です。作り主の命と喜びと平和の源である方のもとに帰っていくことです。つまり悔い改めることによって人は的外れの状態から救われて、救いとは何か、命とは何か、そうした根本的な事柄についてもピントが合ってくるんです。罪を許され、真理を知らされ、元いた場所に帰っていくこと、本来生きるべき場所に帰っていくこと、愛の父のもとに帰っていくこと、そこに喜びがあります。すなわちヨハネが促した悔い改めとは、誠の喜びの中に帰っていくことであるわけです。祈ります。主なる神様、あなたのもとを背き離れた人類が、もう一度あなたのもとにある喜びと幸いとに戻りゆくことのために、バプテスマのヨハネをあなたの使者として、またはキリストの先駆者として使わせてくださいましたことを感謝いたします。ヨハネが指し示した救いの筋道を、私たちもまたイエス・キリストをお迎えすることの中で確かめていくことができますように、そして私たちをも招いていてくださるあなたの懐に悔い改めて戻りゆくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。